私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。20日から25日まで、中国の教会を訪問してきました。率直な感想として、これが中国なのというですね、非常に驚きを持ちました。5年前に上海にも行ったんですけど、5年前の上海と今年の上海は全く違う上海でした。5年前はですね、まだですね、整えられてなくて、埃っぽくて、失業者があふれててですね、匂いもですね、悪臭を漂っていたんですが、今回は全く違う。すべてが整えられて、きれいでですね、ビルが多くて、東京の何十倍っていうんですか、ぐらいのですね、人口の中で、上海という街が発展している。とっても驚きながら実はその上海を見てきました。で、上海だけでなく、今年は上海と南京と広州と3つに行ったんですが、もう新幹線が整備されていますし、日本よりも発展しているのはもうすでにリニアモーターカーが走ってますし、高速道路は4層になってるし、なんだろうっていう。20年前に私は香港とか広東とかあの辺をうろうろしてた時がありますけど、あの頃はまだ人民服を皆さん着てたんだろう。でもなぜこんなに発展したんだろう、その驚きがあります。教会はどうか。20年前は地下教会って言われて、クリスチャンがどこにいるかわからない。地上の教会もありましたけれども、制限された中で教会活動をされていた。ところが今回は全く違う教会の姿がありました。どこ行っても礼拝は3000人とか4000人、一番多い教会っていうのは1万2000人。どうやって礼拝してるんだろうな。8000人入る教会を建て上げて、で、実は前の教会を建てた時が2年前、その時に3000人の教会しか建てられなかったので、それを壊してまた8000人の教会を作ったという。で、そこの教会で朝2回礼拝、6000人の礼拝を2回して1万2000人という。なんだろうこれは。水曜日の青年の礼拝というのに出ました。その日集まった青年たちは800人ですかね、水曜日の夜7時から。で、最初に新しく来た人は手を挙げてください。手を挙げたら100人おられました。毎週100人の新しい人が来るんですか。そうです。だから毎週増えていくから、この教会もまた倍以上の教会に建て直さなきゃいけないんですよね、って笑っておられた。日本のキリスト教会では考えられないことがそこに起こっているのです。じゃあそれだけ牧師の人数が多いのかっていうと、日本の牧師の人数よりも割合には少ない。1万人の教会で牧師先生は2人でした。牧師先生にこの1万人の人間をみんな名前覚えてんですか、聞いたら、そんなはずないでしょう。人間の頭で覚えられる人間の数っていうのは多分2000人までです。だから2000人は覚えてるんでしょうね。私は無理だと思いますけどあと8000人はどうするんですか。それはしょうがないっつって、しょうがないっていうのもなっつって。だから中国の教会は聖書と全く違うことをやってるんですよねって。羊飼いが羊の名前を知らずに、羊の方が羊飼いを全部知っているという、それが今の中国なんです。じゃあどうやって礼拝をしている、どうやって伝道しているかっていうと、牧師が2人だけではない。実は長老が300人、信徒ボランティアが1500人ですね。その方々が多分教会のことを運営しているのでしょう。じゃあ牧師2人何してて、まあいろんな仕事をしておられるんですけど、牧師は何をするんですかって言ったら、もう説教のみ。それしかない。あとのことは全て長老と信徒に任せておりますという。あ、そうなんだと思いながらそんな話を聞いてきました。まあ、公に中国では実は伝道することができません。街角に立って聖書を配ったり、また 集会の案内をするのは禁止です。ですから街角で、いろんな宗教が何かやってるか一切ないんですね。ただじゃあどうやって伝道してるんですかって聞いたら、信徒がまあ、自分の職場で、お友達に声をかけて連れてくる以外に、教会に来る術はありません。それで増えてるんだろうなと思います。まあ、中国の教会で最近迫害があって取り壊された教会がある、あれはどうなんですかと、まあ、聞いていい質問と聞いていない質問があるんですね。政府の監視のもとにありますからですね。でもですね、笑いながら教えてくれたのは、あれは教会側が悪いんですって言って、よう分からんんですよね。教会の何が悪いんですか。確かですね、2000坪かなんかの土地を国からもらって、そこに教会を建てなきゃいけなかったんですよね。でも中国の人たちはよかよやっぱよかっていうことで、3倍ぐらいのところに教会を建てたんですよね。それが州の法律に引っかかって、壊されてしまったっていうのは現実のようです。ですからそれ以後中国の教会が壊されたっていうのは聞かない。あれは法律違反で壊されたので、みんな納得しております。まあ、そういうことをですねがありまして、まあ、でも教会の礼拝にいろんなものに出て感じたのは、なぜこれだけの人が来るんだろうということでした。何かやっぱあるんですよね。教会に何をみんな求めてるんでしょう。それを中国の牧師先生に何回も聞くんですけど、答えが得られないんですね。何のためにこの1万人の人は毎週来るんですか。何のために何を求めて毎週100人の人が来て毎年500人の人が洗礼を受けるんですか。まあその答えはですね、自分で見つけてくださいということだったかもしれません。中国のですね、社会における歪みかもしれない。一人っ子政策ということで、関係が断たれているのかもしれない。わからない。ただ心の中にイエス・キリストの福音を求めるその思いだけはしっかりある。まあ、そう思うと賛美歌を歌いながら牧師の説教を聞きながら涙を流している人たちは非常に多いんですね。まあ、その賛美歌というのは、キリストの十字架が私の心の中にある、その十字架が私を支えてくれる、そういう単純なメロディーの繰り返し、それが涙をですね、みんなが涙を流して聞く、この十字架が私の中にあるという、それは一体どういうことか、それが分かればいいのになと思いながら、まだその5日間の旅をこう、まあ、帰ってきました。まあ、多分政府のですね、政府は中国政府は信教の自由というのはないんですね。信教の自由はない。ただし強制はするなというんですね。強制しなければですね、どこの宗教に行っても構わないという、まあ、そういうことから幼児洗礼とか全くありえない、それは強制することになるからっていう、まあ、しかし大人になってみんなが教会に、その心の中に何か影があるんだろうな、それは一体何だろうな、そのことをですね、これから少しまとめていきたいなと思います。何か心の中に恐れ、神様に対する恐れ、それがある。まあ、牧師先生の説教の中でいつも絶えず出てくるのは、一番恐れなきゃいけないのは神なのだという、これが何回も繰り返されてたメッセージだったなと思います。で、今日の聖書を見てみますと、イエス様のお弟子さんたちっていうのは本当に恐れる弟子でした。まあ、逆風と荒波をですね、荒れる風を見て恐れる人々、今日福音書に書かれているのはそういう恐れる人たちです。マタイによる福音書は彼らを信仰の小さいものというふうに記しています。まあ、さて今日の出来事、水の上を歩く奇跡の出来事は一体何から始まったのかと思うのです。まあ、実は弟子たちが船に乗り込んだことから今日の話が始まっているわけではありません。まあ、イエス様は弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸に先へ行かせ、その間に群衆を解散させられた。まあ、しかしそれからが始まりではないのです。まあ、先週は5000人の食べ物を与えるという話を皆さんここで聞かれたと思います。あの時イエス様は奇跡を起こし、そのイエス様を弟子たちは見てるはずです。 たった5つのパンで5000人以上の人たちが食べたという奇跡、そしてその奇跡を見ながら神の子である、この人こそ神の子である、そういうふうに信じたパウロです。一度イエス様を神の子と信じた、その弟子が実は間髪を入れずに疑う弟子、恐れる弟子に変えられていく、そのことが今日の福音のその根底にもあります。弟子たちは本当にイエス様を神の子だと信じて従ったのか、そうではなかったというのが今日語られるのです。さて、湖の上で翻弄されている船がそこにあります。これは船が出てきた時にはキリスト教では教会というのを意味することが多いようです。この船を教会というふうに考えれば、私たち日本のキリスト教会が今や逆風に悩まされて荒波、教会を取り巻く困難な状況、その中に漂っているというふうにも見えます。そしてそれに乗り込んだ弟子たちもその困難の中で行き場を失い、どうしていいか分からない、進むこともできないし戻ることもできないし、そのような状況の中でもがき苦しんでいる。これって日本のキリスト教会の現状なのかなというふうにも思うのです。じゃあ私たちはそれでこう落ち込むのかというと、そうではありません。イエス様の建てられた教会であるのに、なぜ恐れ、なぜ迷い、なぜ逆風に困るのか、もう簡単な話です。イエス・キリストを見出すことができなかった、自分たちの船にイエス・キリストを見出すことができなかった。今日マタイによる福音書が言っているのはそのことなのです。自分の人生の中にイエス・キリストを見出すことができない、自分のその困難な状況の中でイエス・キリストが自分の横にいることを見出すことができない、だから恐れ惑うのだ、だからイエス・キリストのことを幽霊だと思うのだ、そういうふうに聖書は言っているのでしょう。そういう弟子たちに、また教会に対してイエス・キリストは何て言われるかというと、安心しなさい、私だ、恐れることはないと励ましているのです。私はここにいるではないか、恐れるな、安心しなさい、私を見つめなさい、それがイエス・キリストの答えでしょう。励ましかもしれません。しかし問題はその後です。私たちはイエスを見つけて安心する、ペテロも安心したのです。そしてあなたが歩けるなら私も水の上を歩かせてください、そう頼んだ。さあ来なさい、歩けたのです。にもかかわらず途中で溺れる。なぜ溺れたかということです。多分イエス・キリストから目をそらしたからでしょう。下を見た時にその波に怖くなったのかもしれません。それが一番の問題なのです。そしてペテロは主を助けてくださいと叫ぶ。そうするとイエス様がまたそれを引き上げてくださる。また再びイエス・キリストを見出して、そして助けてください、そう願った時に実は救われた、そう聖書は書いてあるのです。実は先週の中国の教会の与えられたテキストはここだったのです。それで牧師がどんな説教をするかなと思って聞いてたらですね、日本とあんまり変わらないんです。ですね、溺れててもそこにイエス様がやってきて、そのままで救い上げてくださるという話になるんだろうなと思ったけど、最後はやっぱり違ったんですね。それだけイエス様とから福音を受け、恵みを受け、そして命を受けてるんだったら、次はアクションだっていうんですね。ペテロは助けてください、手を差し伸べた、それが一番大切だって話になっていく。あなたたちが恵みを受けてそこにとどまってはいけない、その次に何をすべきか、それが一番大切で、この礼拝堂を出た時に何かをしなさいという、そういう話をですね、中国のですね、牧師が何回も語ってたのがすごい印象的だった。アクション、アクションですという、その中国の教会と、の人たちと、旅行していくわけですけど、でもそこは中国ですから、 私たちが行くに行って、そして行く場所、それは全て政府の許可を得なければならなかったので、九州ルーテルのファン先生が許可を政府に取っていてくださいました。日程を出したときに、実は南京の大学殺記念館は日程から外してあったんですよね、はい。まあ、安倍首相の、あの発言の問題もありますし、危険かもしれないとかですね、まあ、多分そういうことがあったのでしょう。でも政府は許可してくれなかったんですね。それを見ないんだったらこの旅行は許可しないということで、まあ、僕にとってはですね、非常にあの行きたかったところだったのでですね、あの、まあ、その日程が変わったのが、あの、まあ、神様の恵みだと思いました。ただ非常に怖かったです。まあ、私もあの、まあ、先ほど の、 あのインドネシアも怖かったんですけど、違う恐れだったんです。中国に行って自分は怖かったのは2回目ですね。1回目はハルピンの731部隊の記念館っていうか、人体実験をしたところの記念館に行った時に非常に怖かったんですね。で、今回は、北京、あ、南京で、ユースオリンピックが開かれていまして、人はすごいたくさん集まっていて、南京のその虐殺記念館に中国の人々が、まあ、小さい子どもからお年寄りまで大体1000人ぐらい見ておられました。で、そこで見ている日本人っていうのは私たち8人。こんな恐怖を味わったことはやっぱりなかったですね。中国のおじいちゃんおばあちゃんたちが自分の孫にですね、一つ一つ説明しておられるんですね。ここで日本軍がこういう虐殺をしたんだって、自分のお父さんはここでこうやって殺されたんだ、一つ一つを説明しておられるように横にいたので、いたたまれなかったんですね。で、まあ、30万という人たちが、いや30万じゃないんだ、そんなのありえないとかっていう話をしますけど、30万であろうと100人であろうと虐殺は虐殺なんだという、それをですね、日本人が戦争中に行ったのだ、そこに日本人として中国の人たちと立つっていうことの怖さっていうのか、自分は戦争を経験してないと言って逃れられるかっていうと、そうでもない。どうやったらこの怖さから逃げられるんだろう、そればっかり考えていたんですね。で、まあ、逃げるわけいきませんので、一つ一つ自分の心に刻みつけながら見ておりますと、どのパネルにも必ず書いてある言葉があったんですね。中国語で書いてあったんですけど、同じ言葉が書いてあるので、ファン先生に、あれなんて書いてあるんですか。そしたら、この展示は日本人を恨むための展示ではないって書いてあるんですね。恨むための展示ではない、歴史の事実をきちっとその認識するために展示がしてある。これを見た後に恨みとかそういうものを持っているものではなく、これは許すための展示であるって中国語で全て書かれてあった。どういうことなんだろうな、これは許すために展示してあるという。で、最後記念館の終わりの方ではメディテーションの長い暗いトンネルがありまして、それを通った先には平和の像っていうのが書いてある、あの、まあ、あって、そこをみんなが通って帰っていく。許すために展示してあるという、まあ、そこなんだろうな。私たちはこの出来事を見て心に刻んで怖い思いをして、しかしじゃあどうするか、悔い改めて新しい世界を作るためには許していく、それしかないのだ、そういうことなんだろうなと思うんです。ペテロが水の上を歩く、しかし溺れる、じゃあイエス様はそのペテロに叱責したか、そうではなく助けてくださいという言葉にまた再び立ち上がらせてくれるのだ、まあ、そのことを私たちは今日覚えなければなりません。ペテロはお城の中で主を助けてください、そういうふうに叫んでいます。本当にあの虐殺記念館の中で私が心の中で唱えていた言葉はまさにこの言葉、主を助けてくださいという、その時に主が何と答えられるか、その御言葉を聞いて帰ってきたことだけが非常に私にとっては 大変な恵みになったなと思います。信仰と恐れっていうのは実は一体のものなんだろうな。自分の罪に気がつき、自分の罪に本当に恐れるもの、そのものが初めて主を助けてくださいという信仰の言葉をイエスに伝えることができるのかな。その言葉をイエス・キリストは温かく引き受けてくださる。その時に本当の平安というのがあるのだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝します。どうか恐れの中であなたを名を呼ぶとき、あなたが私たちの手を取って引き上げてくださいますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。